インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃。本日案内人を務めさせていただきます、岡です。よろしくお願いいたします。今日はですね、広瀬さんの代わりにちょっと案内人させていただくんですけれども、これですね、NGO 職員の、樋口美沙さんをですね、お呼びいたしまして、インドのスパイス政策である、スパイスボードというものについて、お伺いしたいと思います。樋口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではまず、簡単にちょっと自己紹介を兼ねて、スパイスボードというのはどんなものなのかなというところをお話しいただきたいと思いますが。
はい。ですね、はじめまして、樋口美沙と言います。私は普段はですね、NGO の職員として、アジア太平洋地域で、社会課題を解決しているような人たちを、支援するっていうようなことをマーケティング化としてやっているんですけれども、その傍ら、私がとってもカレーが好きっていうところから始まって、自分の NGO の活動を通してもカレーってすごく面白いツールというかものだなと思っていて、それはいろんな国の人たちに愛されている、食事でもありますし、そのスパイス一つとっても、そこの背景にある、文化とか国みたいなところが社会課題とつながりやすいなというところがあって、とはいえ実際に日本で食べているスパイスがその、どういう人たちに作られて、ここに届いているのかっていうのがすごく気になっていたのがこの 2,3 年のところで、ただコロナ禍でなかなかそういうところを見に行けなかったっていうところがありまして、でこの2023年はスパイスの生産と流通っていうところをしっかり見てこようっていうところで、この1月から今ちょっと日本に帰国してるんですけれども、半年間、インドだけではないんですが、主にインドの、スパイスの産地を巡ってきたっていうところですね。で、その中でどういうふうにこう情報をキャッチしたらいいのかっていうのが、日本にいる段階から結構課題としてあったんですけど、どうやらインドにはスパイスボードというものがあって、でそこがスパイスの生産流通に関する情報をたくさん持っているんだっていうことを、スパイスの、サプライヤーさんだったりとか、あと、インド人の、方にも聞きする機会があって、それはすごく面白そうだなと思って、実際にインドに行った時にそこに訪ねてみたというところなんですね。このスパイスボードが何ぞやというところなんですけど、もともとは1987年に設立されているので、割と古い組織ではあるんですけど、インド政府の商工省が管轄する機関になっていて、で、この主な目的っていうのは輸出を強化するっていうところになります。なので、スパイスの新たな品種だったりとか、その世界的にプロモーションしていくっていうことを、政府としてやっていくっていうことを、そのために設立した機関になっています。であとは、日本国内で流通させるためには割とこういろんな規定があるんですけど、その規定にきちんとこう合っているかみたいなところを前はあまりチェックされないまま輸入されるっていうこともあって、で日本に届いた後でこれは日本の規定に合ってないよということで、せっかく輸送してきたスパイスが送り返されるみたいなことがあったそうなんですが、このスパイスボードが輸出前にチェックすることによって、そうしたリスクが少なくなってきているっていうことが、この10年とか20年ぐらいで改善されてきたそうなんですね。なので、そういう大事な役割っていうのも、持っている機関になります。
そのスパイスボードは、商工省の管轄ということで、そうすると、農業ではなく、輸出という観点から、その組織ができているっていうことですか？
そうですね。農業に関しては、日本の農水省みたいなものが、一応インドにはあるんですけれども、そちらとは完全に別の組織になっていて、ただ、例えばスパイスの しょう、研究をしたりとか、どうやったらより良い、まあ、さ、なんて言うんでしょう、より香りが強いとかより良いスパイスが作れるかっていうような、まあ、農業の、テクニックを持って品質を向上していくっていうことに関しては、一部その、農水省みたいなところの、研究機関が行っていたりするので、共同していく部分ももちろんあるんですけど、ただ輸出をサポートするっていう意味では完全に独立して、そのスパイスボードが、まあ、ポストハーベストの部分だったりとか研究所も持っていて、まあ、そういった形で、まあ、輸出に関するところを強化しているっていうのがスパイスボードの目的なんですね。
はい。まあ、それほ、まあ、ということはスパイスの輸出っていうのはもう完全に国策っていうことだと思うんですけど、
そうですね。
そもそもこれはどうしてできたのかと。まあ、スパイスって言ったらもちろん、なんか日本にいるとインドってイメージありますけど、
はい、
中南米でもアフリカでも、スパイスって輸出していると思うので、
そうですね。ただこのインドに関しては、まあ、実は今世界で一番生産もしていて、自国でも消費をしていて、さらに輸出も世界一っていうところなんですよね。で、まあ、やっぱり国策としているっていうところは、まあ、もちろんその、まあ、GDP に関連しても、まあまあ、経済的に支援しているっていうことではあると思うんですけれども、ただちょっとインド そのスパイスのマーケットが、ユニークだなって思うところは、先物市場っていう形で、まあ、オークションとかもここのスパイス、ボードがやっていたりするんですね。なので例えばインドネシアとか、まあ、先日、胡椒の生産地で一番のベトナムにも行ってきたんですけど、そういうところには先物市場がなくってオークションも全くない、マーケットになるんですね。でもインドの中ではその外部に情報を公開する形で、実は YouTube でもそのオークションの、金額が見れるようになってるんですよ。なので、まあ、そこに対して、今、まあ、例えばカルダモン農家さんだったら、まあ、このぐらいの金額でこのクオリティのスパイス、カルダモンが販売できるんだっていうのを、まあ、農家さんも見れるし、まあ、海外のマーケットも見れるっていうようなところで、まあそうですね、そういった、まあ取り組みをやってきたことが、まあ、世界的なマーケットを築いてきたっていうところにもつながってくるのかなとは思います。
ありがとうございます。でこのスパイスボードは、じゃあまあ政府の機関ということなんですけど、
はい、
まあ、場所というか、まあ、政府だからデリーにあるのか、まあ、スパイスって言ったらどっちかというと南で作ってると思うので南にあるのか。
そうですね、はい、私が実は訪ねた場所は、3カ所になるんですけど、あ、4カ所ですね、はい、4カ所行ってきたんですけど、はい、まずヘッドオフィス、まあ、この主要機関が、コチ、ケララ州の、コチにあるんですね。で、まあ、そこでもう本当に、開発部門とかマーケティング部門とかっていう全部のセクションのリーダーが集まってるっていう感じになるんですけれども、そことは別に、各生産地、例えば唐辛子だと、アンドラプラデシュっていう地域でたくさん作られているんですけれども、まあ、その地域に、同じくスパイスボードのオフィスが構えられていて、でそこで、例えば農家さんがとかサプライヤーさんがこの唐辛子海外に売り出したいなっていう時には、そのスパイスボードに唐辛子をこう持って行って、まあ、例えばこう農薬の数値がどのくらいあるっていうところを、まあ、チェックしてもらえる機能も持ってるんですね。それをチェックしてもらった上で輸出するっていうようなことが、まあ、できるようになっていると。なので、まあ、各生産地にこう点在しているっていう感じになるんです。で、なので私が行ってきたところでいうと、高知とケララだともう一箇所イドッキという エリアにオークションセンターと併設の場所があるんですけど、まあ、そこにもオフィスがありますし、あとはさっき言ったアンドラプラデシュだったりとか、ラジャスタンだったりとか、まあ、ラジャスタンの場合は、クミンの生産が、すごく盛んなんですけども、まあ、そういった地域にそれぞれオフィスを持っているっていうところですね。であとはムンバイもやっぱり大きな、まあ、交易の拠点になるのでそちらにもありますし、チェンナイ、ニューデリーにも支部があるっていうような構成になっているようです。
はい、ちなみにスパイスを一番輸出するところってどこなんですか？ムンバイなんですか？
あ、輸出の、拠点っていうことですかね。
はい、
そうですね、そこがちょっと私も追い切れてないところではあるんですけど、おそらくでも港でいう と、やっぱりケララなのではないかなとは思っているんですが、あとはそのスパイスの中では、まあ、金額でいう と、圧倒的に唐辛子の輸出量が多いんですよ、インドの場合。はい、でそれはさっき言ったアンドラプラディッシュのグントゥールっていうところに、が世界で一番大きな唐辛子のマーケットがあるので、まあ、そこの輸出量がおそらく多いんじゃないかなとは思っています。
はい、ありがとう。
あとちょっと補足すると、このスパイスボードっていうところが、まあ、曲がりの工場みたいなのも貸していて、スパイスパークっていうんですけれども、まあ、さっきお伝えしたようなスパイスの産地に、まあ例えばクリーニングといって、まあ、収穫したものって結構その余計な枝の部分だったりとかダストの部分が入ってたりするんですけど、そういうものをきれいにしていくっていうような作業があったりとか、あとグレーディングって言って、まあ、サイズをこう分けたりみたいな、いろんなこう出荷するまでのプロセスがあるんですね。まあ、そういったところを、まあ、全てをやるリソースがある場所があるわけではないんですけど、ある一部分のその工程に関しては、まあ、この、スパイスボードが管轄するスパイスパークっていうところが機械をこう貸し出ししていて、まあ、工場を貸したり曲がりみたいな形で貸していて、でそこで農家さんが持ってきたカルダモンをきれいにするとかっていうことをやれたりする場所があるんですね。なのでスパイスボード実はそういった形で結構オープンに活動しているっていうのがユニークな。
はい、ありがとうございます。そうすると、まあ、生産者さんとしてはそのまず作って、それをそこで加工というかすることによって、実際に今売れるものにしていくっていうことができるようになると。
そうですね、まあ、規模感にもよるんですけど、あとはまあこのスパイスボード以外にもそういう機械を提供していたりするところもあるので、まあ、全農家さんがここに持っていくっていうわけではないんですが、まあ、そういう機能も一部果たしているっていうのが、まあ、このスパイスボードの面白いところではありますね。
はい、ありがとうございます。ではまあそういうのも含めて、じゃあスパイスボードが本当にどういうことをしているのかというところをいろいろ教えていただければなと思うんですけど。
はい、そうですね、まあ、具体的な取り組み本当にたくさんあるんですけれど、まあ、さっき言ったオークションみたいなこともやっていたりっていうところですとか、あとは、割と、国際機関、例えば、まあ、国連機関との WTO の傘下にある SDGF っていうような組織があるんですけど、まあ、そういうところと共同で、今まあ主にトピックに上がってくるのが農薬の問題なんですけど、なんかそういう農薬をどうやって減らしていったらいいかっていうのを、まあ、農家さんとかとこう連携してやるプロジェクトっていうのを、進めているのもこのスパイスボードっていうところなんですね。でまあ、この WTO と の共同っていうところでいうとクミンの生産地でやっていたところなんですけど、やっぱりその、まあ、海外に輸出するときに特に、まあ、日本もそこそこ厳しい 基準があるんですけど、ヨーロッパとかアメリカっていうのが農薬のこう基準値っていうかその、まあ、チェックが厳しいので、まあ、そういったところにより輸出をしていけるように、まあ、農薬を減らしていくっていう方法を、まあ、普段農家さんってあんまりそこの、ノウハウを知る機会がないので、まあ、ナレッジをシェアするっていうようなことも、まあ、彼らがそういう、国際機関と連携して行うっていうようなこともやっていますね。であと面白いなと思ったところではアプリケーションも作っているんですよ。まあ、本当にこういうクラブハウスみたいなの携帯電話のアプリですよね。で それを使って、まあ、農業をアシストするっていうようなこともやっていて、まあ、そのプログラム自体はその、スパイスボードが開発して提供してるんですけど、まあ、例えば、クミンっていうものを作ろうと思ったらどういうタイミングにどういう方法で、まあ、種をまいてで、まあ、そこから成長段階でどういう過程でこう水を与えたらいいのかとかっていう、まあ、細かいノウハウの部分を、まあ、今まではこう農家さんがオリジナルで自分たちのこう感覚だけでやってた部分があるかもしれないんですけど、やっぱり今その気候変動とかっていうことが起こってたり、まあ、いろんな自然条件が変わると思うので、まあ、それに応じて最適なタイミングだったりとかっていうのをマナレッジシェアするっていうアプリケーションも、提供していたりとかっていうこともやっています。そうですね、実は、まあ、スパイスボード以外にも、まあ、こういったその農業をアシストするような、アプリケーションっていうのを結構インドでは盛んに、まあ、IT 大国っていうところもあるかもしれないんですけどリリースされてるんですけど、まあ、それが実際どのぐらいこう農家さんに普及しているのかっていうところはまあ別として、まあ、一応そういうものでサポートできるようになっているっていうことですね。まあ、私が行ったところで、まあ、そこまでできている農家さんというのも実際にはあんまり多くはなかったんですけれども、でもまあこういうことが一応行われているっていうことは知ることができましたね。
アプリはスマホのアプリってことですか？
あ、そうですそうです、スマホのアプリ で今もコロナ禍が多分助長したと思うんですけど、もう農家さん、ま、割とこう収入が少ない農家さんとかでも必ずスマホは持たれているので、ま、インフラの一つにもなっちゃってますし、ま、インドの場合は日本でいうマイナンバーみたいなものが支給されていると思うんですけど、いろんなインフラが携帯とこう一緒になっているのもあって、おそらくすごく普及しているんですね。なので、まあ、スマートフォンでいろんな情報を、まあ、特にスパイスに関する情報を、まあ、届けられるようにっていう形で、今スパイスボードはそういった取り組みをしているようですね。であと、コロナ禍っていうところで広がったっていうふうに聞いているのが WhatsApp を使ってそういうこうナレッジシェアをするっていうこともやってるらしくって、まあ WhatsApp のグループみたいなものを作って、でそこに、まあ、YouTube にたくさんそういうこう、まあ、カルダモンのいい育て方みたいなものの、動画がアップされてるらしいんですね。でそういうものをWhatsApp に流すんだみたいなことをスパイスボードの方が言っていたので、まあ、結構携帯電話を皆さん駆使してそういう農業をやられているっていうようでしたね。
おー、思います。すごい。結構農家さん、なんて結構農家さんの横のつながりというかもスパイスボードによって活性化されている部分っていうのがあるんですかね。
そうですね、というふうにスパイスボード側からはお聞きしていますね。まあ、あとはもう本当に近しいところでの、例えばまあ私が一番長く滞在したのはケララのカルダモン農家さんの周辺なんですけど、まあ、彼らは、まあ、ケララ特にクリスチャンが多い地域なんですけど、やっぱりその、まあつながりが、まあ、日本の農家さんよりも強いんじゃないかなと思っていて、まあ、それは例えば、まあ、業界に行けば そういうところで情報交換ができるし、やっぱ宗教行事があるおかげで、まあ、割とこう広くネットワークがつながるみたいなこともあると思うんですけど、で私がちょっとスパイスボードの話とそれて申し訳ないんですけど、教会が運営している、カルダモンのクリーニングマシンを運営する施設とかもあったんですね。なので割とそういう、 こう宗教間でのつながりから情報をやり取りしてるっていうところも見えて面白かったですね。
なるほど。洋歌さん、スパイスボードのアプリだったり、
はい、
まあ、その WhatsApp のグループとかってそれは英語で行われてるんですか、それとも現地の言葉で行われてるんですか。
あ、それは、おそらくヒンドゥー語で行われていますね。ちょっと私もその、アプリケーションの方のはヒンドゥー語なんですけど、 WhatsApp のやり取りはちょっとグループに入って見せてもらえてはいないので見てはいないんですけど、一応その、現地の人たちが、最大公約数見れる状況としてはやっぱりヒンドゥー語なので、それで情報をシェアしているようです。ただ私がその残念ながらiPhone を使っているのでアプリケーションもそこまで細かい情報が見れていなくて、インド人ってほぼiPhone を使っている方がいらっしゃらないんですよね。Android の方が普及率高いので、もうアプリケーションも iPhone 用っていうのは全くなくて、そっち側で見てる、その Android の方で見てるっていう状態だと思うんですけど、はい、
なるほどですね。
もしインドに行かれて Android の方はぜひダウンロードして見てみてほしいんですけど、
これ誰でもダウンロードできるんですか。
ダウンロードは誰でもできるようになっていたかなと思います。
そうすると全然その関係ない人がそのスパイスボードのアプリをダウンロードして、なんか自分でスパイス作ってみたりとか、
はい、
ということ
も。そうですね、私日本に帰ってきて Android で してないんですけど、もしかすると国内の制限がかかってるかもしれないので、インドに行かないと見れない可能性はあるかもしれないですけど、はい、おそらくインドに行けば見れる方はいるんじゃないかなとは思います。
いや、そこは結構オープンといえばオープンなんですね。
そうですね。で、あとスパイスボードのウェブサイトにもいろんな情報が載っているんですけど、そこには毎月ではないかな、結構な頻度で、スパイスボードのなんか広報誌みたいなのがアップされていて、でそこに栽培に関するノウハウみたいなところも、あと、研究所が発表している研究結果みたいなものも公表されているんですね。なので意外と国外からアクセスしている人も多いんじゃないかなって思うんですけど、そうなんです、オープンでびっくりしました。
なるほど。農家さんにも実際お話聞いてると思うんですけど、
はい、
例えばそのスパイスボードがあってよかったとか、スパイスボードがない頃はこんなことが苦労したとか、はい、そういうお話って聞いてます。
そうですね、やっぱりこう、小規模農家さんは正直そこまで、スパイスボードのメリットを得られてないかもしれないんですけど、中規模だったりとか、割と特にカルダモン農園をやっている人って普段はドライバー、タクシーとかオートリキシャのドライバーをやりながら片手間でカルダモンを育ててますみたいな方もいるんですね。でそういう方は割とこうなんて言うんでしょう、アグレッシブなので、そのスパイスボードが公表しているオークションの、金額をチェックして、このタイミングで、このぐらいの金額で売れるんだろうなっていうところを、先読みして、そういったこうバイイングにかけるっていうセリングにかけるっていうようなことをやってる方もいらっしゃるので、割とそのスパイスボード のメリットを感じてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。であとは、やっぱり こう輸出する時のリスクが減ったっていうのは一番大きいところだと思っていて、本当過去にはその例えばもう何千万円とかっていう金額に相当する唐辛子を日本に輸出したけれども、それが日本側で受け入れ拒否をされてしまったから、もう全部廃棄してしまったみたいな話も聞いたことがあるんです、それがなくなったっていうのはすごくやっぱり大きいと思いますし、で私が、インドにいる間も実はその、日本に輸出したわけじゃなくて、確かそれは、どこか中東の国だったと思うんですけどに輸出したカルダモンが結局その、規定値を超える農薬が検出されたっていうことで戻ってきてしまったっていうことで、確かその方は、2回目だったっていうこともあって、なんか自殺されちゃったっていう話も聞いたことがあるんです。なので本当学面も大きいですし、そこでいろんなこう投資してたものが回収できなくて自殺されちゃう農家さんっていうのも、インドって結構多いみたいなので、それがこう抑えられるっていう意味ではかなりいい働きをしてるんじゃないかなとは思いますね。
で今ちょっと意外だったのが、
はい、
結構小規模な農家さんにいいのかなと思っていたら、小規模な農家さんは意外とそのメリットを享受してないと。
そうですね、小規模、小作人みたいなところはあんまりそのメリットを感じられてないかもしれないですよね。直接こうオークションにかけるぐらいの規模感の農家さんの方がおそらくメリットを感じているのかなと思っていて、農家さん、でもそうですね、農家さんというか、その農家のもとで働いている、労働者みたいな人たちは全然もちろんそのメリットってあんまりないかなと思うんですけど、やっぱりオーナークラスになってくると、そのメリットを感じることができるっていうところですかね。
ですね、そのオークション参加って話が出てくるとちょっと投資家的な感じになってきますよね。
そうですね、なので割とチェック細かくして、もういかに高く売れるタイミングで出すかみたいなところは調整しているみたいですね。で例えばベトナムとかも結構そのインドの胡椒のオークションの数字を見ていて、実はその胡椒のオークションに関しては、スパイスボードが今管轄しているところが、私が行った時はクローズしてたんですけど、そういう酒物市場を、海外の人たちが見て、そこでまた売るタイミングを決めるみたいなこともやってるそうなので、インド国内に限らず割とこう活用している人たちはもちろんたくさんいるかなとは思いますけど、どうしてもちょっとそうですね、労働クラスの方々になってくるとやっぱりそういったメリットを受けにくいっていうような状況はあるので、私が見てきた中で気になってたポイントはそういうところでもあるんですけど、はい、
ありがとうございます。なるほどね。じゃあそのスパイスボードの課題というと、そういう、なんていうんですかね、オーナーというか、そういうクラスにはすごく多分役に立っているけれども、農民全員を救えるというか、そうではないと。
そうですね。ただ例えばさっきお話した WTO にの傘下にある、機関とのプロジェクトとか、そういった国連機関との連携みたいなところでいうと、おそらくそういう労働者クラスの人たちのケアもしながら、農薬を減らすっていうだけじゃなくて労働環境を良くしていくこともしていかれてると思うので、本当に小さなプロジェクトの中でそういったところをカバーしてもらえてる人はいるかもしれないんですけど、彼らのその目的 自体が、まあ、輸出 の, 強化をするっていうところなので、まあ、そういった意味では、まあ、管轄外になってしまいざるを得ないっていうところなんでしょうかね。
はい、あとこのスパイスボードで、まあ、品種改良的なこともやられているという話があったかと思うんですけど、
はい、
もう、ね、なんだかんだ30年以上
そうですね、40年
出るので、そうすると今当たり前のように食べているスパイスでも、それはスパイスボードの改良によって生まれた新しいスパイスというものもあるわけですか。
そうですね、まあ、スパイスボード以外のところもそういう、まあ、品種改良とかって、まあ、行ってはいると思うんですけれども、例えば私が行ったそのケララで聞いた面白い話で言うと、今インドでも日本と同じように労働人口がその農業従事者の労働人口が減ってきているそうなんです。で、まあ、そういった中で、まあ、特に若者が農家離れをしているっていうところで、胡椒を生産するときって胡椒をすごく高い木に巻きつく形で実るんですね。でそれをこう積むっていう作業がとっても大変で、女性にはなかなかこう厳しくって、まあ、男性でも高いこうはしごに登って積むっていう作業が、まあ、高齢の方には結構難しくなってくるっていうところで、本当にこの先そういう、こう労働力をどう確保していこうかみたいな課題があるっていう中で、低い位置に実る胡椒の開発みたいなところを、まあ、スパイスボードだけではなくて農水省みたいなところの研究機関と連携してだと思うんですけど、開発をして普及するっていうようなことをもやっていたりしましたね。
まあ、低いところだと逆に腰痛くなりそうな気もしない
そうですね。ただ、まあまあ、女性が言っても今その例えばその唐辛子のヘタの部分を取ったりして出荷する作業みたいなのってほぼほぼ女性がやっていたりするんですけど、やっぱり労働力としてはやっぱりこう 低賃金で人数を獲得しやすいっていうのもあって、かなり女性がの割合が多いんですね。で、まあ、そういう中でやっぱり胡椒って季節労働になるので、インドの場合は、まあ、1月ぐらいが一番多分収穫最盛期なんですけど、そのタイミングでそのタイミングだけでもこう働いてくれるっていう労働力を確保するっていうのは割とこう、まあ、女性の方が獲得しやすいっていう意味もあると思うんですけど、まあ、その低い場所に生えてたら、まあ、女性だったら取りやすいですよね。まあ、そんなようなことをやってたりするみたいですね。
おお、なるほど。ちなみにこれってスパイスボード的な組織っていうのはもうインドが本当に世界の先を行ってるっていう感じなんですか？
そうですね、今私が行ってきた国でいうとインドネシア と、ベトナム、まあ、長い期間見れてるのはインドネシアとインドだけなんですけど、まあ、比較するとやっぱりインドがそういった、まあ、研究とか輸出支援っていうところは進んでいるなっていうふうに感じていて、インドネシアももちろんそういった研究所もありますし、まあ支援する仕組みはあるんですけど、横のつながりもあんまりなかったりとか、まあ、島国なのでね、結構その難しさっていうのもあるのかなとは思うんですけど、やっぱりこうそうですね、組織としてまあ、政府が農家だったりとかそのサプライヤーを支援するっていうような仕組みはインドネシアにはないので、まあ、そういう意味でインド側の方が進んでいるなっていうふうには感じましたね。
なるほど。そうするとインドがそういう他の国に似たような組織を作る支援をしたりとか、あるいはその他の国がインドを模倣して似たような組織を作るというようなことも今のところはまだない。
そうですね、というふうに私が見てきた、まあ、アジアの中では感じたところですけれども、はい、そうですね。ただおそらくインドネシアはこの 1,2 年ぐらいのところ ので少しそこを強化しようとしているような動きが見えてきているので、まあ、模倣するっていうことはこれから起こってくるかもしれないですけどね。
ありがとうございます。こうなってくると、じゃあ、なんかこういうスパイスを、多分スパイスの農薬を減らしていくとか、スパイスをそのさっきの高いところから低いところとかですね、そういうスパイス産業の負担を減らしていくとか、そのスパイス産業で稼げるようにするとか、
はい、
そういうことって割と多分世界共通の課題だと思うんですけど、
そうですね、
世界でそういうことを話し合うっていうのはまだ言ってない。
そうですね、多分このアジェンダの部分でいうと、そこはこれからようやくテーブルに上がってくるっていう状況かなとは思います。ただ、実は私が9月にまた、インドに戻るんですけど、それがですね、ワールドスパイスコングレスという、国際会議というか、これがスパイスボードが行う大きなイベントなんですけど、それに参加するためにインドに行くんですね。で、ここに参加するのはインド国内のサプライヤーももちろんなんですけど、そのインド外からも、いろんな、そのバイヤーだったりとか、そのスパイスの流通に関する人たちが一堂に会するので、そういったところで、その今の課題だったりとか、マーケットのトレンドみたいなところを、それぞれが情報交換していく中で、この動きがもう少し広がってくる可能性はあるかなとは思いますね。
その要するに世界会議があるっていうことは、
はい、
で例えばじゃあ日本から山椒作ってるとか参加するんですか？
日本のサプライヤーが参加するかっていうのはちょっと私もまだ情報として見れていないんですけれども、主に多分これがそのスパイスボードが管轄しているので、スパイス彼らの目的としてはインドのスパイスを海外に、流通させるための、展示会みたいなことにはなるとは思うんですけど、例えばその日本の中でも、日本でわさびも作ってるけれども、海外からその、インドから唐辛子を買って日本国内で流通させてるっていうようなサプライヤーの方もいたりすると思うので、そういう意味でそこでコネクションができると、日本がその、インドでわさびを売るっていうようなことも、その先に行われる可能性はありますかね。ただ、スパイスボードの目的としては輸出の方を目的としているので、日本側の出店っていうところはおそらくないんじゃないかなとは思っています。
このコングレスはどこでやるんですか？
ムンバイで、行われるんですけど、3日間の日程で、開催されますね。過去にかなり、何回かにわたって行われているんですけど、コロナ以前にも開催されていたんですけど、なので今回久しぶりの開催ということになるようですね。
今まで規模、どれぐらいの人が参加したとか。
あ、すみません、それはちゃんと調べられてないんですけど、はい、ただそのワールドスパイスコングレスとはまた別に、また、2月に、インターナショナルスパイスコングレスだったと思うんですけど、名前がちょっとすみません、正確なのが分からないですけど、もう一つ大きなそのスパイスの、イベントがあるらしいんですね。で、割とそちらに行くバイヤーさんも多いみたいなので、インドだと、主に2回ぐらいそういった、輸出を強化するようなイベントが毎年行われているっていうふうには聞いてます。
もう1個の方はスパイスボードの管轄ではないんですか？
あ、もう1つの方もスパイスボードが関わっています。
なるほど。
はい、
それってなんか性格の違いとか、インターナショナルの方はじゃあバイヤーさんが多いとかそういうことなんですか？
そうですね、そこが私もまだ参加できてないのでよく分かってないんですけど、ただ 私が例えばベトナムに行ったりとかインドネシアに行って、会ったバイヤーさんの中にはワールドスパイスコングレスには参加しないけどインターナショナル、スパイスコングレスだったかなの方には参加するよっていうような人もいたりしたので、まあ、タイミングによって、まあ、行く先を変えてるのかもしれないですけどね。なんか2月にどうしても開催すると旧正月とかと重なってしまうので中国とかがおそらく参加できないということがあるらしいんですね。なのですごくこう、まあ、そういうこともあって、まあ、あるマーケットには刺さるけれどもこのタイミングでやられるとちょっと参加できないっていう人たちもいるから、まあ、別の、9月の方の方に招待しようみたいなこともあるんだとは思うんですけど。
なるほど。ねえ。まあ、要するに、ちょっと、それ2回やる、まあ、2回やることによって、まあ、その、別々の市場にアプローチできるというか、
そうですね、やっぱりこう時期をずらすことによって、まあ、違うエリアの人たちが来れるようになったりとかっていうことはあるのかなとは思います。
なるほど。インドのスパイスの、まあ インドの、そのスパイス的にも時期ってのは当然バラバラなわけですね。
あ、その収穫の時期とかですよね。そうです、
はい、
あ、そうですね。それはシーズンが結構分かれてるんですけど、ただ比較的、まあ、ドライシーズンに収穫されるものがやっぱり多くって、インドの場合は雨季が、まあ、大体、まあ、6、7月ぐらいから10月ぐらいにかけてかかってくるので、まあ、そのタイミングでそのやっぱり収穫するのも大変だったりしますし、で例えば胡椒とかだったら1月とか、まあ、カルダモンは年に数回取れるんです。で、まあ、おそらく5回くらい取れるんですね、年間に。なので、まあ、レインシーズンにも取れるんですけど、まあ、それ以外のナツメグだったりとかクローブだったりとかだと、5月とかそのぐらいのシーズンだったりっていう形で結構バラバラになるんですね。なので、まあ、それもこの開催のタイミングにちょっと影響しているかもしれないですね。例えばクミンとかコリアンダーに関しては割と最盛期が2月とか3月になるんですけども、まあ、そこで、まあ、外部の、まあ、バイヤーさんを呼ぶことによってアピールができるっていうことももしかすると、このインターナショナルスパイスカンファレンスですねの方には目的があるかもしれないですね。
まあそうですよね。2月にやるってことは多分結構その、新米みたいな感じで、取れたてみたいな。
そうですね。やっぱり結構このタイミングでマーケットに来るバイヤーさんも多いみたいなので、そこで、まあ、一緒に開催するっていうのは、一つメリットとかありそうですかね。
なんか日本のカレー屋さんも大体なんかそれぐらい休んで、
大体2月ぐらいになるとカレー屋さんだったりとか、あと、まあ、カレー屋さんで働いてるインド人の皆さんが帰省するみたいなことがこの時期ですよね。
多いですよね。
そうですね。まあ、あとはその2月に関してはインドがすごくこう単純に行きやすい季節かもしれないですよね。
まあその分ホテルとか全部高いですからね。
ただそのワールドスパイスコングレスも当初は2月に開催するかもしれないという話がもともとあって、それは多分そこを狙ったんだと思うんですけど、ただこのインターナショナルスパイスカンファレンスと日程が近すぎるからやっぱり再考するということで変えたらしいんですよね。っていうふうには聞いているので、はい、
どちらかというと、じゃあ、インターナショナルカンファレンスの方が、規模は大きいんですかね。
そうですね。規模感が、ちょっと私も、把握してないんですけれど。
まあ、これ、まあ、9月行くとして2月も行かれるんですよね。
ああ、そうですね。もし行けたら行きたいなと思ってるんですけど、実はこのインターナショナル、スパイスカンファレンスもワールドスパイスコングレスも、参加者が、インド国内の人の場合は、175ドルとかだったかな。で、海外からの参加だと600ドルとかかかるんですよ。なんでなかなかのこうエントランスというか、がかかるので、ちょっとこう気軽に行きたいなっていうものでは実はなかったりするんですけど、
まあ、そうですね確かにちょっとその自分の商売に直結してないと。
そうですね、まあ、なんかなんてガラディナーみたいな感じのちょっと、いい食事は味わえるかもしれないんですけど、あと相当スパイスが好きだったらもしかすると参加する意義はあるかもしれないですけど、なかなかの投資なので、もしここにいらっしゃる方の中で、まあ、600ドル出しても行きたいなっていう方がいらっしゃればぜひっていうところではありますけど。
これ例えばなんか YouTube とかで配信とかするんですか？
過去のコンテンツで YouTube でアップされているかなと思って探したことあるんですけど、確か配信はね今まではなかったかなと思うんですよね。なので現地に行って、ブースとセミナーを聞いて、食事をするみたいなのはもう本当に現地に行かないとっていう感じですかね。
ほう、ここはちょっとクロージングなんですね。
そうですね、もしかすると私が探してないだけか、もしくは今年オープンにするセクションがあるかもしれないですけど、基本的にはこの中だけで開催されるっていうもの。
ちなみにこれってお金払えば誰でも参加できるんですか？
そこでフィルターがかかってるかはちょっと分かんないんですけど、ただおそらく私今ちょっとエントリーフォームで入力してみたところ、そのまま進んでいける、必要な情報を入れれば進んでお金を払うっていうところまでいけるので、おそらくお金を払えば参加できると思います。
わかりました。じゃあそのコングレスに参加する意気込みというか、何を見ていきたいかですかね。
そうですね、私そのスパイスボードの方々といろいろこうお話をしてきていて、特にその、気候変動が与えるスパイスに与える影響みたいなところもそのいろんな方にお話を聞いてきたっていうところもあって、で、実際にその、過去にあったそのスパイスボードの方々もこれに参加されますし、私がそのサステナビリティとスパイスっていうところすごく関心があるっていうことも把握されているので、その中で、この人はっていう人につないでもらえるといいなっていうふうには思っているので、そういったところがすごく楽しみです。
ありがとうございます。でも本当多分その料理人以外でここまでスパイス見つめてる方なかなかいらっしゃらないと思うので、
そうですね、
日本で第一人者って言ってもいいと思うので
、ここまで自由に時間を使ってインドをスパイスのために調査するっていうことができる人がおそらくそんなにいないんじゃないかなとは思うので、フルにそういうチャンスを活用していきたいと思っています。
わかりました。じゃあぜひまたコングレス参加したらまたお話聞かせていただければなと思いますので。
はい、ありがとうございます、はい、ぜひお願いします、はい、
で樋口さんいろんな SNS とかでもね発信もされてますので、ぜひ皆さんも検索して見ていただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、今日は、インドのスパイス生産ですね、スパイスボードとは何かというところで、樋口さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。